こんばんは、うつみあさです。この番組、忘れてみたい夜だからは、私うつみが夜中にぼんやり考えていることをお話しする番組です。本日は、長い片思いに終止符が打たれたということで、いつまで話すねんっていう感じなんですけれども、うつみ失恋会の続きです。多分、さすがに今日ぐらいで終わりそうです。なんか話し終わっちゃうのもちょっと悲しいですね。もう誰にも話すことはないんだなと思うと、とても悲しいですが、どこにでもあるようなありきたりな失恋の話の続きです。まあそんなこんなで、彼は誰にでもいつも優しくてとてもいい人なんですけれども、私には彼以上に優しくしてくれる人はいないのに、彼には彼女がいたっていう、そのことが辛くて、彼を何も言わずに遠ざけて、それでも寂しくなって私が連絡しちゃったり、インスタにストーリー上げた時とかに彼が反応してくれたりとか、そんな感じで彼とはつかず離れず連絡を取っておりました。うん、彼が結婚する気配は1年半前からありました。一緒に飲んでいる時に、彼は私の隣の席に来て喋ったりとかして、不意に彼は一緒に飲んでいる時に、彼は彼女の話をしなかったけど、他の友人が、こいつ最近彼女からセクハラ受けてるんだぜって言いました。彼はその話を話したくなさそうだったから、深掘りはしませんでした。セクハラっていうのはセクシーハラスメントのことで、主に付き合っている彼女が彼氏に結婚を意識させるためにセクシーを買ってきてその辺に置いておくという、それをセクハラと呼ぶそうです。私は彼とあまり連絡を取らないようにしていました。なんだか一方的に私ばかりが彼のことを特別に特別に思って、彼にとっては私が特別ではないっていうのが気持ち悪くないですか？勝手にどんどん好きになって、自分のことを気持ち悪いなって思って、 連絡もしないで遠ざけてばかりいて、昨年の10月私はラジオトークを始めて、恋の終わりが無関心で寂しいねっていうトークを配信しました。あれは彼のことです。一昨年の10月に彼が先輩の結婚式の帰り道に私に会いに来てくれたことを思い出して収録した回です。昨年の11月ナンバリングだと39回ですね。これはすごく嫌いな回です。私にとって公開直後から自分のことを本当にバカだと思った。好きな人が幸せじゃないと腹が立つっていう回の時、一緒に彼と飲んだ時、彼は結婚のことを刑務所みたいだと言っていました。そんな風に言うんだったら結婚しないでほしいと勝手にプンスが怒っていた私は本当にバカだと思います。昨年から今年にかけての年末年始、彼は来るはずだった飲み会に急遽彼女の家に挨拶に行くことになって欠席しました。そんで2月頃にインスタのストーリーかなんかで彼と話した時に、彼は私に人生戦略の大枠というタイトルのパワーポイントを見せてくれました。とても具体的に書かれたそのスライドの中に、私は彼の人生の目標の欄に家族とある県に住むという文字と、ネクストステップの検討という欄に結婚という文字を見つけました。そんで4月頃今年のグループ通話した時に、彼はもともとなんですけど普通に当たり前のように彼女の家に帰っていきました。そしてこの前、先週、彼のインスタグラムのストーリーに彼女の笑顔の写真、バラの花束と薬指には指輪とテロップで婚約したという文字が入っているのを見ました。私の忘れてみたい夜はどうしても彼じゃないと嫌だと思って泣いた夜です。別に彼じゃないとダメな理由なんて ないんですけれども、他に男はたくさんいるんだし、だけど足にガラス片が刺さっていても泣き言を言わない彼の強さが私に強くなりたいと思わせてくれたし、途中下車で新幹線で途中下車して会いに来てくれるようなメール一本で私を孤独な気持ちから引き上げてくれるような優しさが、私だけにではなく特別な誰かにだけではなく誰にでも向けられるような、本当にいつでも誰にでも優しいところが、私に優しくなりたいと思わせてくれました。彼のことを好きでいると一生懸命生きようと思うことができます。夢や憧れを手放さずにいられます。明日は忘れているかもしれない、忘れてみたい、そうやって夜を過ごして忘れたはずの朝が来る。どうしてかなと、とぼけてみても仕方がないので、また次の明日を待つ。そんな感じで、いつか忘れるでしょう。